ラジオもっこもこパレード。
いつまでも兄弟の仲がいいってほのぼのするよなーって今、柏木兄弟を生で見ながら思ってます。これのどこが怒鳴りやねん。青春、
アリロ、オリラ。
はい、スーパーログです。
リモートゲストです。
ね、よろしくお願いします。
リモートでゲスト初めてかな。
あ、リモートでも、この収録だとマジで緊張もクソもないんだよな、俺。自分ちだし。
まあまあまあ、
うん。僕もないです。
いいんですよ、別に。何にもパシッとしてないラジオですから、青春アレルギーは。
いや、ね、パシッとした方がいいラジオなんかある
世の中、パシッとした方がええと思っとんねん。
いやいやいや、案外 AM は緩いぜ。常に今でも。
いや、でも AM はさ、AM 一回出たことあるし、現場まあ何回も出てるやんか。うん、でもあれはさ、ちゃんと緩くやりますよっていう緩さよ、あれは。
ああ、まあ。ね、けど、もうずっと思ったんですけど、この、松竹芸能ってとこで芸歴何年みたいな人を見て、家で友達とおるときってみんな面白いんですよ。
はい、はい。
ただ、それを、なんか、大勢の前で、舞台上で一人でやるってことを出すのに、芸歴3年ぐらいかかるなと。下手したら5年ぐらいかかるなと。
うん。
だから、本来の面白さを出すための練習って難しいんやな、みたいな。
はい、はい、はい。
だから、YouTube とかそれを結構、こう、解決してて、家でできるじゃん。
まあまあまあ、確かにね。
だからもう僕らも一生、家から出ないですよ、ここから好きは。っていう気概で、やっていきますよ。
まあ確かに。なんか、絵描きとかってそういうとこあるんですか？なんかその、思ったものが描けるまでというか、型の力ちょっと抜けるまでじ
ゃないか。ああ、なるほどね。
いや、他の人どうかしね、俺本当にイラストレーターとしてはさ、多分、階段の登り方間違っちゃってるからさ、俺さ。ちゃんとなんか途中から超人になったジェロニモみたいなもんだからさ。
まあまあでも、まあ、
超人様にそれでねえっつって。
あってもいいじゃないですか。
いくら宗長でも許せんずらーっつって怒ってて超人になった人だから。
まあって。
なるほど。
なんかでも、なんかそのキャラクター描いてるときに、元の絵を意識しすぎちゃって、表情とか動きとかが死ぬっていうのはよくあったよ。今もあるけど。なんか意識しすぎると、自分の絵じゃなくて他人の絵でもなくてすげえ硬い絵になってるっていうのがあって、これちょっと言葉で説明するの難しいんだけど、なんか全然生き生きしてないっていう絵が描けちゃう時があって、それは完成させても一回全部捨ててもう一回描き直すってやんないと治んないんだよ。だから途中から気づいて、何
偽ようっていう気持ちをちょっと抑えるみたいな。
いや、わかんない。それ、だから、俺他の絵描きとこういう交流したことないからわかんないんだけど、俺の解決方法が、もう一回ゼロから描き直すだったんだよね。同じポーズを。
難しいよな。だから音楽の人とかもよく言う、そのコード進行とか覚えたら逆にそれに囚われるから。
うん
できんくなるみたいな。そういうのは結構、ね、やり方を教わりすぎるの良くないもんではあるよな。
だから、あれ、書き直す、ゼロから書き直すっていうハードルがめちゃめちゃ高かったわけ。だから、初めの方って。
なるほど。
もう一回これやんなきゃいけねえのかよ。とか、ここまで書いたからもったいねえ。下手なんだよな。でももったいねえってのがあるから、捨てらんなかったんだけど。
なるほどな。
最近はもう一回全部捨てて、もう一回同じポーズだろうがなんだろうが、もう一回書き直すってやるようにしてから、割と、ああ、やっと良くなったわ、みたいなのがたどり着くことが多くなった。
逆に早いみたいな。うん、
そうそうそうそうそう。
論文もちょっといけるっすね。論文も、なんかあだこうだ、継ぎはぎで、始めかけ始めるんやけど、なんとなく全体像が見えたら、結局頭の書き出しでいい一文思いついたら、頭から全部書き直さなかったんですよね。で、それが一番話がスッキリ通るっていうパターンなんですけど、それは結局ね、継ぎはぎからは生まれないんですよ。継ぎはぎしながら考えるけど、最後は清書せなあかんなんですよ、全
部。いや、ちょっとでもそれとは似てるけど違うんだよ。もう、一回全部捨てんだよ。あの、継ぎはぎでも出んだよ。もう一回完成させてて、もう、クライアントからもこれでいいって言われるようなものできてんだけど、なんか、そう、ニュアンスが違うからもう一回書き直しますわ、つって、ゼロ、一回、ほんと白にして、下敷きにもしねえで書き直すってことを、俺は途中からやるようにしたって感じ。
なるほど。
そっちやった方が、
だんだん上手い
ですか？そしたらなんか書き直す回数は減ってきたよね。
ああ、
なるほど。
そうそう。
なんかまあ、僕はトークイベント系は、逆に、あれなんですよね、その、一回やったもんをもう一回やったらあかんってことにとらわれるんです、めっちゃ。だから、お客さん5日がおれへんのに、これこの間やったやつやからな、つって、3年前とかのネタでも時間かけてやって、面白いのに、5人にしたまま終わる、二度とやれへんかとかやるんですよ、割と。だこれは逆でもったいなくて、なんかほんま、それはもっとあちこち何回もやるべきやのにな、みたいな。ミュージシャンが売れた曲あったら、それってもう30年ぐらいライブでやらんとあかんじゃないですか。だからもう、ね、フミヤがトゥルーラブ歌うみたいな話なんですけど、これは。そういうのを逆に僕らはあるから、面白いと思ってる話だったら、何聞いたって言われても何回もやった方がいいなって、この5年ぐらい思ってるかも。真逆の話かもなと思いながら。真面目な話を。
ああ、ちょっと、ますます繁盛だと絶対しないような、神秘にした真面目な話するんだな、やっぱ、アルデヒドだとさ。
いや、まあ、ちょっとね、ちょっと深掘りしたいみたいなところ。
これが更新される頃にはですね、ナンバー白衣の YouTube チャンネルで、ますます繁盛を毎週日曜日に更新している僕とログさんの回に、アニワギ博士がゲストで出てますんで、アルデヒド普段聞いてる皆様は、少し時間があったなと思ったら、ますますさんでもこの機に聞きつつ、ある程度もう第1話から繰り返し聞けますので、チャンネル登録してください。
なんか、アルデヒドってまともな口聞けんじゃねえか。
いやいやいや。今言っとかんと忘れるなと思って。間違いない。
そうなんだ。CM 一発撮りね。
いやなんかね、けど、うまく喋らんとあかんとか、マジでどうでもいいなと思ってんよな。
いやでも、それはさ、君が、ある程度喋れるっていうか、普段から喋る訓練ができる生活、スタイルやからなんですよ。
いや、なんかさ、
うん、
声を張ってとかさ、なんか噛んだらあかんとかさ、
ほんま、それはまあまあ、
くだらんなと思って。
それはまあ思う、くだらん。
どもろうが、噛もうがええじゃんって。
まあまあ。
友達がなんか言うとき、噛んだからって、おもんなくなれへんやん、別にって思うの。ま
あ
ま
ああのあのさ、噛むこといちいち突っ込んでくるやつ、本当にムカつかない？
ムカつく。
あ、噛んだ、あ、噛んだ、今噛んだみたいなさ、なんか。
惜しいなって、なんかええとこと言うたのに感じない今みたいな。ああって思うよ。またお前のそのこともいらないのみたいな、めっちゃ思うけどな。
いや、ほ
んとそこで笑いが起きてなんか、まあ、雰囲気良くなるやったらいいけ
どね。あ、そうそうそう。なんもなんない。なんもなんないやつが言いがち。噛んだことを言いがち。
で結局、中身がさ、で、がないときにさ、形式にこだわるじゃん。だ形式にこだわってるときって、中身がすっからかんのときの自信の中から来てると思ってて、だから、このご飯美味しいなって話だけすりゃいいのに、なんかその、いやけどなんか最近ちゃんと、ナスのヘタとか処理してなかったでとか、エビの綿抜いてなかったでとか、でもうまいな、みたいな。でももう良くないみたいな、めちゃくちゃ。
まあまあまあまあ、まあ。
だから、こうせんとあかんっていうこと言ってくるやつ嫌いやからな、僕。
ああ、まあね。
普段もう怒れへんのや
つ。それに、あれだろ？地形のが、ほら、聞いて納得したけど、あれよ、うどんが喉越しっていうやつ。
そう。麺は、ラーメンを細麺で、うどんは腰がで、チャーハンをパラパラ割ってって、
うん、
伸びたうどんうまいしさ、
うん、
伸びたラーメンうまいしさ、
うん、
で、柔らかいチャーハンもうまいよ。
はい。そうですね。
いや、
まあ、つうかさ、どうせさ、うどんは喉越しだからよとか言うやつさ、うどん飲んでねえくせして言うからよ。
怖いね。
どうせ人が言ってるの見てかっこいいと思ったから俺も使おうと思って使ってるだけじゃんかってのが出てくるから嫌なんだよな、そういうやつ。本当に。
そうやねんな。うん、この間もそれ言ったわ。あの、ラーメンって僕らの世代って豚骨ラーメン大ブーム時代なんですよね。あの、僕らが小学校入ったぐらいでスーパーカップの豚骨が出てくらいやから、
うん、
要はネット新幹線とかが通って、地方の食事が流行った中で、豚骨ラーメンめっちゃ流行ったんですよ。
うん。
うん。
で、豚骨ラーメンって、豚骨ラーメン食いたいなーって、これまだ名前ですけど、パタリロにな。あの、寸胴やって、チェーン店に行ったんだよ。で、豚骨ラーメン食いたいから行こうって言って、僕が縮れ麺頼んだら、で、縮れ麺のコーンって頼んだら、豚骨ちゃうやんって言われて、はぁ、あ、みたいな。
なんでだ。
スープが豚骨であって、その、細麺で、そういうトッピングラグで行くってのも豚骨ラーメンじゃないでしょみたいな。もうちょっと怒っててもか。で、あのに、その、縮れ麺とか豚骨ラーメンちゃうでみたいなのが間違ってて、なんなら俺発祥ってんの南京千両行ったけど、全然細麺ちゃうしな、みたいな。で、こういう時にね、青春ある程度は理論武装で戦いますんで。そもそも、なんか、細麺やから、スープを持ち上げるんで、細麺なんですよ、みたいなことを言うわけ。
うん、
下り側にその、気取るやつは。けど、すべてのラーメン、スープ持ち上げろよと思うやん。なんで、一番濃い豚骨だけより持ち上げなあかんねん、みたいな。で、結局まあ、調べて一応それはちゃんと理由があって、
はいはい、
最初に長浜の、あの、やり出した店が、その、要は、一番にやって回転率上げたいから、すぐに湯がけるように細めにした
んです
よ。で、すぐに湯がけるように細めにして回転率を上げて、
うん、
でも細めが伸びやすいから、
うんうん、
だから量ちょっと減らして替え玉ってシステムを作った
ん
です。なるほど、なるほど。ああ、理にかなってる。
めちゃくちゃ理にかなってるというか、
うん、
で、そもそも細い麺って昔、今は結構解決してるらしいんやけど、細い麺やから、個性を出すにはちぎれやすいから、
うん、
感性を上げんばかりなんだって。
はいはい。
で感性をやって安定させると、結構麺にえぐみが出るから、味が。雑味が入るから、うん、けど、豚骨ラーメンは味が濃いから、もともと臭いからごまかせるから相性が良かった。
なるほど。
ああ、なるほどね。
めっちゃ理論整然とした理由が。
うん。
やんねんけど、今の豚骨ラーメンでちょっとちぎれ頼んだ豚骨ラーメンじゃないとか言うのみたいな。
いやいやいや。
喧嘩後日。
いやだからさ、結局、なんか、言うてさ、人がそういう風に言ってるからさ、おもし、かっこいいと思って自分もそのセリフ使ってる、人のふんどしやろうってことでしょ？
そう、そういうね、うん、あの、いわゆる、ステレオタイプというか。
俺さ、すっげえ嫌いなやつが一つあってさ、銭湯出た後に腰に手を当てて牛乳飲むっていうことを言うやつ、ほんと嫌いでさ、どんな格好で飲んだってうめえもんはうめえだろって思っちゃうからさ、腰に手とか何言ってんのこいつって思ってさ。
あれ多分クレヨンしんちゃんの影響ちゃうのかな最近。
いや、もっと前から言ってるよ。
うん、まあ、いや、なんかけど、僕の周りは結構そういうところが拾ってる気がするなって思って今。なんかけど、
そう。
やったことないけどな、腰に手当てて。
うち牛乳うまい。
まずね。うまいね。
あと、あれよ。カレーは飲み物って二目と言葉に言うやつね。
はい、
は
い。まあ具体的に言うと、若月千夏が嫌いなんだけどね。
ね飲めるようなカレーやったらええけどな、みたいな思うけど。
うん。なんかね、そうか、自分が考えてないセリフを自分の持ちネタみたいに言うやつすげえ嫌いなんだよねっていうさ。
まあなんかね、単純に面白くないんですよね。ほんまにカレーは飲み物と思う体験があったら、それは面白いんですけど。
あ、そうね。あと、本当に飲んでたらね、何も言わねえけどな。
で割と辛いし、割と熱いし、
うん、
絶対米かなんかと一緒に来るんやけど、大丈夫って、うん、思いますよね。
まあ確かにね。
むしろ親子丼の方が飲み物ですねって言われた時に、
うん、
話せるやつやなって昔思ってる。
とにかくね、なんかアニメと漫画に多いんだよ。なんか、腰に手を当てて牛乳飲むことしなきゃダメだろうみたいなこと、うるさいこの漫画かと思ったりするよね、たまに。
まあまあまあ。
思うなぁ。あとさ、牛乳とかコーヒー牛乳って定番やけど別に風呂屋以外でもあるじゃん。
そうなんだよ。
ただ、僕が最も、この世で最も愛する飲み物、みかん水は古屋にしかないからね。
みかん水だけど、あ、味は何味？
みかん水で飲んでくれるっていうね。
うん、味は何味？みかん水。
あれやろな、瓶で飲めるところは少なかったからじゃない
。ああ。
けど、それも僕らが、じゃあ学校の給食で腰に手当てて飲んでんかみたいな。
給食の時はありがたみわかる。まあ毎日出てきて
る。
そうだな。
で、コーヒー牛乳とかさ、あれやけど、フルーツ牛乳に関してはもう終売しましたからね。最近。
ああ。え？何？
いや、フルーツ牛乳売れ行きが悪くて、大手メーカー、明治とか雪印とか手引いていって。
ああ、そうなんだ。
店舗はフルーツ牛乳だけパックとか、大山牛乳とか
なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。
人気ないやって衝撃やったよ。
まあでも、まあ僕はコーヒー牛乳派なんでね。なかなかフルーツにはいけなかった。ですけどね、
僕はフルーツ牛乳ほどうまいもん世の中にあるんやと思った時期から、
ね。ずっと飲んでたよ。ずっと飲んでるよ。お前は確かに。
イカルガ。イカルガのフルーツ牛乳が一番好き
です。いや、もう子供の時から今まで絶え間なく飲んでますよ。
そうやね。
うん。
イカルガって何、はい、メーカー名？
あ、そうそう、奈良に。
法隆寺の近くのイカルガ牛乳
って。なんかイカルガ市ってあるもんね。
そうそう、あそこなんですけど、僕全国と思ったけど、実は、堺とか南住吉ら辺にイカルガの工場があったから、うん、あのエリアは実はイカルガが強い地域
やね。うん。まあやっぱり牛乳は輸送の問題があるんで、昔から、
なるほど。
地域ごとに乳業があるんですよ。
アトムボーイですよ。
うん、
そうそう。僕が見てるんだろう。アトムボーイって回転寿司の、そのアトムボーイで、80円で回ったんですよ。クルズ牛乳昔。
うん。
で、すげえ覚えてる。だからアトムボーイ来たかった。そんなアトムボーイも今やなくて、全然ね。
はいはい。
海鮮アトムって名前で。
アトムボーイって何なの、そもそも。
回転寿司のチェーン店で最初に関西にバーンって勢力広げたのがアトムボーイなんですよね。
関東あったのかな、全然わからん。
で、回転寿司って言葉は、登録商法やったんで、くるくる寿司とかって言い方されてました、当時は。
うん。
アトムボーイは。で、一応回転寿司の元祖も元禄寿司って、大阪の府県にあるんで。
うん。
だからまあ、アトムボーイはなんかね、みんな初めて行った回転寿司がアトムボーイって人が関西は多いかな。
へぇー。
海鮮ともあれどこやったっけ、石川やったっけな、今でも残ってるんですよ、一応。
ほ
ん
とだ、うん。アトムボーイっていうお店がある。
でね、最初はね、県にとって、ちゃんと、鉄腕アトムが、使ってます。
ほんとだ。回るファミリー寿司、アトムボーイって。
そう、だから回転寿司言い方できてないんです
よ。なるほど。
海鮮アトムって今でもあれでしょ。多分。この間も行った方がいい。あ、どこで行ったっけ、ね、北陸や
った。すごい。
みたいな。どうでもいい情報です。それが質問行きましょう。
質問いきましょうか、そろそろね。
はい。
綺麗な花が好きだからさんからの質問です。
イェイ。
単刀直入に言います。僕は、なんというか、極端に二択でかなり失敗するんです。例えば、適当に T シャツを着ようとした場合、大抵後ろ前になってたり、RPG などで分かれ道を選んだ場合、大抵宝を取り逃したり、たまたま小銭を落とした場合、500円玉だけ見つからなかったり、これは一体どういう化学現象なのでしょうか？教えてアルデヒードというね、質問が来ております。
それ俺、化学名知ってんぜ、それ。
あ、化学名。
化学の名前知ってんぜ、その現象の名前。
はいはい、あ、教えてもらっていいですか？
マーフィーの法則だろ？
俺知ってたわ。
宇宙の法則
です。こっちと思ったらいつも違う方行くってこと？
まあ、二択で負けるって。ね、まあまあ、はい、マーフィーの方。
それは何？二択のさ、二択を失敗してるってわけじゃないでしょう、でも。
で、
僕も、フリッパーズギターは小沢健二に行って、ね、バクは谷口聡一に行って、キンキーズは堂本剛に行ってみたいな、僕が選ぶ方大体ダサいって言われるんですよ。
いや、でもさ、それは別に失敗してねえじゃん。
うん。
そう、だから、なんか、
うん、
実は多分、二択って正解、丸か×かじゃ大体ないじゃないですか。
うん。
僕、これはね、前のラジオで見たけど、どっちもいいんですよ。
はい。
だから大体二重丸か丸ぐらいで考えとくべきだけど。
はいはいはい。
だからどっち行っても多分あっちの方が良かったかなって思う、あなたの心が貧しい。
貧しいとまで、貧しいとは言わんけど、なんかそういう二択に失敗する人ってちょっと自傷癖的なとこあるよな。
ああ、そうかもな。
わざとちょっと辛い方、てかダメになる方をわざと選ぶっていうところがあるので。なるほど。だから、そういう、ちょっと失敗する方を選びがちって分かってんだったら、こっちって思ってじゃない方を選びなよって話なんだよね。俺は。いや、あと人の話を聞けよって思っちゃうんだよね。うん、
あ、やっぱあれじゃん。より良い方を選ばんとあかんと思いすぎちゃう？
ああ、まあ、なんか、これ意外とでも議論になるな。これね、うん、僕が、うん、まあ、質問紹介する上で、なんとなく答えというか、回答として言わなあかんかなと思ってたことは、
うん、
一つは、うん、悪いことばっかり記憶に残る性格。
うん。
ああ、はいはいはい、はい。
うまくいった時のことは忘れる。
うん、はいはいはいはい。
うまくいかなかった時のことを覚えてるっていうのが一つ。あるあるある。っていうのと、
うん、
あともう一つは、うん、T シャツ、後ろ前とかね。
うん。
で、適当に着るっていうじゃないですか。
はい。
でもこれは、うん、多分多くの人は確認してからじゃないと着ないんですよ。
うん。
うん。
だから、まあ、準備が足んない、うん。二択じゃないことを二択にしちゃってる。
いや、そうだよね。だから、うん、今話したのは二択じゃないよな。
そうですね。
それで言うと、そもそも、やっぱちょっと ADHD 寄りなんじゃない？その、うん、やっぱりその、気が散漫な人って僕友達も何人もって、
あ、はい、
3回やったら1回忘れ物してるみたいな、
はいはいはいはい、
人とか遅刻する人とか、うん、まあいっぱいおるんですよ。
うんうんうん、
で、まあ別にいいんやけどなと思うんやけど、
はいはい、
ただ、僕もルーズなんで、忘れ物とか、落とし物とかあったんやけど、今、ほぼないんですよ。
はいはいはい。
で、やっぱ忘れ物をする人にとって大事なことは、その自分の性格になれることしかなくて、
うん。
で、なんか僕は、例えばでかい財布を使おうと思って、なんとなく、雑折りとか使ったことないから使おうとか、
はいはいはい。
なんか、長財布使ってみようとかやると、買い慣れてないから、その辺に奥からなくすんです。
はいはいはい。
忘れるし。
うん。
だから僕は自分の性格を諦めて、とにかく小さい財布を持ってずっとポケットに入れるにしようと。
はいはい。
いうことを決めてからなくしてない
ん
です ね。うん。で、その時に自分やったらこうやってできるわって過信するんですけど、
うん。
その過信すると失敗するんで、
うん。
すぐこれくらいできるしって思って、諦めるって、お前普通以下やって。この件に関してはっていうことを諦めて、対策を練っていけばうまくいくのになって思うことが多いです。
うん。
だから自分がポンコツやってまだ思えてないんじゃないですか。
うん。
だから、すごくできる部分もあるんやから、ポンコツの部分もあるでしょうにっていうところを受け入れれてないから、松本さんがそんな話題をしました。ぜひ聞いてほしいですけど。
ちょいちょい今回は宣伝挟んでくるんだよな。
一応欲があるんだね、この人にもね。
なんか俺でも、その、二択失敗する人って周りでもいるけどさ、
うん。
なんで失敗するって分かってんで人に相談しねえのって思っちゃうよね、ちょっとはね。うん、
まあ、だから結構、直しようあるとこあるっすよね。
さ、うん、ログさんも確かに、ナチュラルに行くと割と失敗するタイプの気がする。
いや、そうだよ。
ねえ。
だから俺相談するようにしてんじゃん。んうん。
メッシーすげえ覚えてんのが、
うん、
昔ビッグジョーっていうところでステーキ食いに行ったんですよ。
はいはい、はい。
で、その帰りに僕がカスカマトマっていうのがうどん屋になって、
うん
う
ん、
とにかくうまいから行きましょうって、うん、ステーキ食った後やると思って、うん、無理やり行ったんですよ。
うん。
で、ロブさんは食われへんから、普通のうどんの方がまだ食えそうに設置するって言って、
うん、
カスカマトマ重いって言って、
うん、
言ったから、言ったけど、僕がカスカマタを頼んで、黙って一口食ってくださいって言ったら、
うん、
うまいって食えるかもしれないって言うから、交換してあげますよって。僕はその時カスカマタも譲ったことがあるんです。
なるほど。
あのさ、それさ、二択失敗してねえよな。
いや、けど初回にね、やっぱりね、うん、いけるということも信じなかったな、あの時の僕さんは若かったんですけど。
いやいやいや、だって食えねえもんは食えねえからさ、そりゃそうなるよって話だからさ。
いやけど、かかまたも食えたんですよ、その後。
いやいや、それさ、はっきり言うとさ、無理したよなって話でもあるんだよ。
無理したらいけたんですよ、
いや、無理したらいけたは、いけたは、あんまり推奨できるやり方ではないよ。
この話の大元で言うと、ブッチョがステーキ食う前にカツカマトマもありますからって言っといた方がよかった。
そう、言っといて、
それは言ってた。
言ってた。
ただみんなほんまに行くと思ってなかっただけ。まあけど、基本的にどっちでもいいと思うけどな。
まあそう
っ
すよ
な、うん。
それは俺失敗したと思ってないもんだって。
うん。
そう、だから失敗と思ってるところがやっぱり良くないだけの気がするよな。
そうっすね。うん、僕むっちゃ忘れ物するんですよ。大体こう、まあ、仕事とか毎日行くからルーチン化してますけど、どっか行くってなったら大体なんか、ああ、あれ持ってくるの忘れたって一回家戻るみたいなのはすごいよくあるし、なんか仕事とかでもなんか別のフロアに行くときにまとめて仕事を持ってけばいいのに、なんかついでに持ってくもんなかったかなって一回考えるっていうのを忘れるんですよね。
ああ。
なんか何億もする羽目になるみたいなのはよくあるんですけど、僕は気にしないっていう、解決法をとってるので、気にしないだけなんですけど。
もう一人旅10年前ぐらいからすごいしてたんで、
はい、
一人旅してて、宿取ったり取れんかったりも、やっぱ取ろうがいいと思って取るんやけど、
うん、
時に、とにかくやっぱり朝急いだりするから、忘れ物が多かったんやけど、
はいはい、
ホテルに忘れたりね、
うん、
絶対にホテルに物を忘れない方法があるんです。
うん、
絶対に忘れない、これは。
うん、
100%。それは、持っていかないことなんです。これやと思って。
身一つでホテルに
行
くことね。
そう。財布と携帯の鍵が持ってけんって決めて、
はいはいはい、
その三つだけ常に隔離するっていうのをやったら、いけるわ、みたいな。
まあまあ。
一旦持っていこうっていうのが良くないな、みたいな。
ああ、まあ、それはね。
だからそういう感じじゃん。
まあね、先回りでまあでも止める方法っていうのが、まあある気はしますよね。だからまあ、それもやっていけば治っていくんじゃないですかね。
う
ん、
あと、ちょっと答えと違うかもしれないけど、昔、塊魂っていうソフトがさ、Xbox に移植されてさ、
プレイしてから。
そう。で、Xbox ってさ、ジョイスティックがさ、ちょっと、互い違えてんだよな。その、
はいはいはい、はい。
まっすぐのところに、ないんだよ。
あれって、レバーのね、左右のジョイスティックをどう倒すかって動かすゲームやから。
そう。だから、なんかその、記者発表じゃないけど、その、移植発表みたいな時に、なんか記者みたいな人が、Xbox はちょっとジョイスティックがずれてるから、うまく回せないんじゃないですか、うん、って聞いたらね、その、制作者の方がね、お前そんなにうまく回してるのかよって切れたっていうのがすごい良くて。そんなに綺麗に回したいか、お前は、つって。切れられたっていうね。
綺麗に回したら面白くねえだろうが、って。
そうそうそうそう。綺麗に回したら面白くねえよっつって切れたっていう話が、ね、結構好きなんだよね。
制作側が言うのはどうかと思うけど。
いやでも、塊魂よ。まあそう、思い通り転がらへんを楽しむ。
そうそう、そうそうそうそう。そんなにうまく回したいかっつって切れたっていうのがすごいんだよね。
なるほど。まあでもそうですね。そういう、それは結構いいかもしれない。
まあ気にしてない方法をいろいろ探れって話だな。
まあそんなに、そんなにうまく人生なんか回んねっていうのまずルールであるからさ。
うん。
そんで回避方法も、そう、回避方法もたくさんあるわけでさ。
うん。
その回避方法をさ、一つも試してねえんだったら失敗しといて文句言うんじゃねえよって話なんだよね。本当に。まずスーパーマリオってゲームのルールを覚えてよって話だからさ。敵に当たったら触っただけで死ぬんだからさ。
反射神経だけで受けない。ビシですから
。そうそうそうそう。だから、まずはもう人生のルールをまずみんな、はじめにしろ、うん。本当に、生まれた時から平等ではないから。平等にしましょうって。平等にしてくださいって文句言うのは間違ってるんだ、うん。そのステータスでどうやって戦うかっていうゲームだから。
まあ、そうですね、
うん。そうそうそう。あ、真面目な話しちゃった。
いいんですよ、別に。
まあそんな感じで、
はい、
まあ答えには。
まあまあなってるんじゃないですかね。はい。
と、思いたい、ね。
はい。
はい。というわけで。
はい。
聞いてください、松本繁昌も。
はい。
はい、聞いてください。
ナンバー白芸チャンネル。
はい。というわけで、お届けしましたのは、ぶちゃかしあげと、
アニアイ博士と、
スーパーログでした。
青春アルディードは、ナンバー白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様、YouTube チャンネル登録の上、聞いてみてください。
そうかな、こうかな、違うかな、調べてみたり考えてみたり、自分から聞いてみよう、投げてみよう、友達に、アルデヒドに、わかってないことなんかいっぱいあんね。科学のラジオだよ。最先端。